TBS Podcast。 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
フィリピン入管収容の日本人4人、被害額35億円の特殊詐欺に関与か。全国で相次ぐ強盗事件との関連が疑われているフィリピンの入管施設に収容されている日本人4人について、過去に関与した特殊詐欺事件の被害額が少なくとも35億円に上るとみられることが分かりました。警視庁によりますと、この4人の一部は2019年にマニラでフィリピン当局が拘束した日本人36人の特殊詐欺グループの幹部とみられています。36人のうち9人は2020年2月にフィリピン当局によって日本に強制送還され、警視庁に逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、4人が関わったとされる詐欺事件の被害者がおよそ2300人にも上ることも明らかになりました。またフィリピンの入管施設にいる日本人4人について、日本側は近くフィリピン当局と送還に向けた協議に入る予定です。
それではフィリピンの入管施設にいる日本人収容者の引き渡しについて、フィリピン政治などに詳しい神戸市外国語大学准教授の木場紗さんに電話がつながっています。
はい、
木場さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。
お願いいたします。
さて、フィリピンと日本ですけれども、容疑者の引き渡しについてはどういった取り決めがあるんでしょうか。
その条約による犯罪人の引き渡しの取り決めというのは現在のところありません。
はい、
ただもちろんその警察当局の捜査の協力っていうのは可能でありますし、うん、マニラの日本大使館には警察から出向されたいわゆる警察アタッシェという方がいらっしゃって、で、さまざまな事件とか起こるたびに当局とさまざまな調整をなさっていると、理解しております。
うん、なるほど。条約上の取り決めがないというのは、これある国とない国がまずあって、フィリピンとはないということなんでしょうか。
そうです。確か、情報が一部新しくて一番正しければ、日本は韓国とアメリカとしか条約を結んでないと思います。
うん、なるほど。そうしますと、そうした条約がない中で、捜査協力をしていくということが必要になるわけですが、フィリピン側、はい、この捜査に対する協力というのは今どうなっているんでしょうか。
連日その大きく日本のメディアがかなり押し寄せておりますので、
はい、
今回は所管はですね、その収容所のトップは入国管理局なんですけども、そのさらに上にある法務省の法務大臣、向こうの法務大臣が日本側に協力するということを明言していらっしゃいます。
うん、なるほど。これまでもこの2国間での捜査協力の事例というのはあるんでしょうか。
はい、捜査協力については日常的に行われていると思います。ただそのネックになるのは、フィリピンで係争中の事件があるのに、その間に強制送還、日本に身柄を送ることができるのかどうかというところであるかと思います。
うん、確かにフィリピンはフィリピンでやはりその司法判断をしなくてはいけないですし、もしそこでまたさまざまな判定がされた場合、例えば有罪判決が出た場合は、そこで裁くということも必要となるので、ここ悩ましそうですが、どういった仕方で交渉していくことになるんでしょうか。
もちろん向こうの法体系を尊重してということにはなるんでしょうけれども、
はい、
報じられていますように、そのフィリピンで何か係争中の事件がある、それが終わらない限り日本とか外国に送還できないということになっているんですが、果たしてその係争中とされる事件がですね、本当に事件なのか、よくでっち上げとかもありますので、フィリピンに残りたいがために嘘の起訴を誰かにしてもらうみたいなこともあるので、本当にその事実関係どうなのかということも含めかと思います。ただ、そのフィリピンで係争中の事件というのはおそらく地方裁判所レベルだと思いますので、そうすると多分現地の地裁との調整というか、その情報交換とかそういったことになってくるのではないかと思います。
うん、なるほど。今回のような日本の犯罪グループがフィリピンで活動するその背景というのはどう見てますか。
かなり昔からですね、もうそれこそ70年代とかから犯罪者のグループがフィリピンに高飛びするというのはよくあるケースなんですけれども、はい、一つはそのやはり 法律はあるんだけれどもルールがちょっとまあ緩くてですね、賄賂とかまあ、いろいろお金で解決することができたりですね、あとフィリピンの中で、まあ、お金も絡んでですけれども、特に日本の男性がですね、フィリピンで愛人とかを作りやすいと、さまざまな夜のお店で知り合ったような方々を、まあ、お金でお願いして親族のように見せかけていろいろな刑務所の中から融通を図ってもらったり今回のように収容所の中からさまざまなお願い事をしたりっていうのが割と自由になるっていうそういう背景はあると思います。
なるほど。となるとまたある種のノウハウとかコミュニティというのも育っていきそうですがそこはどうでしょうか。
それはもう当然あるのではないかと思います。その収容所あるいは刑務所の中でもともとなかなかそういう犯罪の手口に精通した方々でネットワーク作ったりあるいはまあ上下関係をそこで新たに築いたり、日本に限らずその世界各国から収容されている方々と、まあ、ノウハウですよね、ノウハウを共有したりというのは、あり得ることだと思います。
なるほど。フィリピンその収容施設でむしろ犯罪ネットワークが作られてしまうという指摘もありました。このフィリピンの収容施設の管理体制などどういった課題や問題があると言われているんでしょうか。
まあ、その法律はあるんだけれども、まあ、あんまり職員も持っていなかったりするっていうのがありますね。それは収容所、法務省だけに限らず、まあ、フィリピンのあらゆる政府機関でそうなんですけれども、やはりそのお給料に不満を持つその公務員の方々、看守とか職員の人たちが、まあ、お金に釣られるというか、ルールよりも取引で、自分の家族や自分自身がのし上がるためにであれば、少々の賄賂をもらってでも、まあ、おめこぼしするっていうようなことがかなり当たり前に、その ほぼ罪悪感なしにというかですね、あるいはその、はい、そういった風に融通を聞かせて自分がその、まあ、ルールを無視してでも取引することが強さ賢さの表れなんだみたいなところはちょっとありまして、それでなかなかそういう不正がまかり通ってしまうっていうところはあると思います、
何が良きものなのかとか何が社会通念として評価されるべきなのか、その根本の考え方が違うようなところというのもあるわけですか。
そうですね。もちろん汚職撲滅キャンペーンはずっとこの方何十年もやっているんです。もうやはりその末端の人たちの中では、刑務所の看守さんたち本人たちも実は貧困層だったりとかしてですね、なんとかしてその外国 の犯罪者と思われる人たちからお金をせしめて自分たちの生活を良くしたいみたいな、それは必ずしも悪ではないというような、そういう意識もあるんだと思います。
なるほど。そして今回強盗事件との関連が疑われている4人が収容されているのがビクタン収容所というところ、この収容所というのはどういったものなんでしょうか。は
い、ビクタンはですね、刑務所ではなくて、はい、主に入国管理局の下でその出国しようとした時にオーバーステイであったりとか、まあ、不法滞在が発覚した外国人が一時的に入れられる場所であります。
なるほど。
まあ、それ以外にもその現地の方々とか、ね、外国人に限らずまだちょっと係争中で刑が確定してない方々も一緒にいて、いろんな人が入り乱れている状況にあります。
なるほど。その、まあ、収容環境であるとか収容されている人々のネットワークというのはどうなってるんでしょうか。
そうですね、それはなんか今回もいろいろな日本のメディアで報じられている通りなんですけども、末端の方々は非常にその過密な状況で、もう本当に足の踏み場もないようなところで寝泊まりしているんですけれども、まあ、それ以外にもう少しお金払って融通を聞かせてもらってっていうようなお部屋とかがあるのは事実です。
なるほど。また先ほどの話ですと、収容所や刑務所などにいながらも、まあ、様々な指示であるとか差配などができてしまうということが指摘されてました。これはいかがでしょうか。
はい、特にそのビクタンのようなその、外国人 その入管法違反の方々がいるところっていうのは、本国に帰るための金の手配とか、その本国へ助けを求めるためとか、いろいろな事情をつけて携帯電話の持ち込みは 一応可能ということになっておりまして、
うん、
でスマホが使えるので、はい、そのスマホを通じてかなり自由に SNS もネットもできますし、それから、お金もですね、最近中国や東南アジアで盛んな、なんていうの、電子マネーを使うこともできますので、はい、そうするとその電子マネーに日本から送金してもらってもう受け取ることもできるし、ちょっとお隣の人に入って赤外線通信みたいな感じでピピって上げることもできるという状況かと思います。
なるほど、まあ、どういうことは収容されながらもいろんなネットワークを通じて指示を出して犯罪に関わること、これがまあ構造的に可能な状況になっているわけですか。
可能だと思います。うん、新たにその日本側との情報を仕入れてということは難しいかもしれませんが、
はい、
今回のようにもうすでに組織がある場合、指示を出すということは携帯があれば本当に可能だと思いますし、お金を動かすことも可能かと思います。
うん、なるほど、まあ、こういった構造がある中で今、まあ、協力した上での捜査がどういうふうに進んでいくのか注目されているということでした。木場さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸市外国語大学准教授の木場沙耶さんにお話を伺いました。
TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト。セッション。